もう帰ってもいいですよね。もう十分メッセージはいりませんね。ねえ、Thank you very much。天の父様、イエス様の皆によってお祈りします。福音を感謝します。これほど、イエス様ほど、十字架ほど、復活ほど、素晴らしいものはないです。人格的な神様。ただただ、主を感謝します。どうか皆が崇められますように、心からお願いします。そのイエス様の贖いによってお祈りします。アーメン。私は小さい頃から聖書に触れ、ヨハネ3章16節、エペソ1章6章1節などの聖書箇所を暗記させられました。させられたを強調しています。嫌だったのです。でも8歳の頃、アメリカに行きました。帰りました。父が何回もいろんな教会でメッセージし、招きをしたとき、私は前に行きました。しかし、福音がピンときませんでした。で、イヴァンジェラインおばあちゃんが福音をわかりやすく話してくださいました。おばあちゃんはマクスウェルおじいちゃんの家に来て、字のない本を通してわかりやすくイエス様と十字架を説明し、私を本当に信じました。また間もなく洗礼を受けました。お元気ですか？また挨拶したいみたいですね。大丈夫ですか？はい。でも、洗礼を受けた後、私はずっと、福音が義人救いのため、だけにあると思い、成果、成長のためにでもあるとは知りませんでした。クリスチャン生活の初めの一歩はキリストだと思いましたが、その次のマラソンは実際は自分の頑張りだと思っていました。私は高校の頃から先輩の歩みを見て聖書を読むようになり、クリスチャン生活を具体的に始めました。7年間、聖書大学や神学校に行き、10年間、ティーンの宣教師などをしました。しかし、何かが変でした。私はただただ疲れていました。霊的に燃え尽きていたと思います。なぜなら私は結構、強い意志があったので、それによって清くあろうと思っていました。でも、あまりにも落ち込んだり、怒ったり、思い患ったりしていました。しっかりリードするつもりでしたが、家内や子供をコントロールしすぎていました。何かが間違っていたのです。ある時期、結婚して3、4、5年ぐらいかな。私は聖書と祈りの時間で出エジプト記を学んでいました。気がついたのです。20章の10回の前にはイスラエルの救いと贖い、後には天幕と犠牲、20章の掟を囲んでいたのは恵みでした。恵み。また次にマルコを学んで、ポイントは簡単で、キリストとその十字架の贖いで、それに対するシンプルな信仰の従順でした。で、ちょうどその時に、私の兄が、 今東京にいますが、チルダズ博士の人を作り変える福音の力のテープをくれました。当時はテープでした。これだと思いました。福音の力によって、福音の力によって、私たちがキリストの姿に作り変えられることを強調していました。福音の力によって。でも、神は私に深い試練を与えてくださいました。私たちが再びチームの宣教師として日本に帰れるように、アメリカの母教会に行きました。でも、全然違うページにありました。前の教会と全然違っていたのです。ちゃんとした仕事が見つからなかったし、人間関係が壊れていきました。崩れていきました。悲しいことですが、自分の命を取ることさえも考えたぐらいでした。宣教師でしょ？クリスチャンですよ。でも、そのどん底に神の恵みがあったのです。この家内のふるさとの、この香川県の高瀬に住み、開拓伝道をし始めました。そこで、ニューヨーク長老教会のチモシー・ケラー牧師の本を読み、彼のインターネットメッセージを聞き始めました。有名な本は多分皆さんも知ってると思いますが、ぜひおすすめしたい本ですけど、有名な本は日本語にも訳されていて、放蕩する神様という本です。それを読み始めました。私は福音によって変えられ始めました。私の福音になり始めたのです。私の個人礼拝の時間で、まず、前は、命令形に赤線を引いたりしていましたが、まず、そっちの方ではなく、私がすることではなく、まず、神との交わり、私はあがなったイエス様を礼拝することを強調し始めました。家内と子供との関係が変わり始めました、少し。前のように怒ったり、落ち込んだり、思い患ったりしなくなるようになりました。メッセージは、前と同じ聖書公開説教でした。聖書を語る。が、内容は変わりました。キリスト中心、福音中心、恵み中心のメッセージに変化しました。私が何かをするのではなく、された、finished、完了した、それが基本。課題の多い私には、イエス様の十字架しかなかったのです。恵みしかなかったのです。ローマ1章15節から17節、最もクリスチャンにとって宗教改革で用いられた大事な箇所です。クリスチャンにまず語ってます。ですから私としては、ローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって現在形生きると書いてある通りです。7節を見ると、明らかにこの箇所とローマ全体、そのローマの手紙全体が主にキリスト者に書かれてあるのです。それがわかるんですね。そうです。その通り、福音は、キリストを得させる神の力は、まず、クリスチャンに語っているのです。その力が特にクリスチャンに及ぶのです。知っている通り、力 という言葉はギリシャ語でドゥナミスでダイナマイトという言葉の語源です。ローマ書の全体を見ると破壊力のある力ではなく、人を救う、変える、癒す、清くする力を意味しています。力、福音の力、新たに信じてすがるのです。新たに。前信じましたが、今も信じ続けるのです。毎日のように、常に。続けて、主イエス・キリストご自身、その十字架の愛、その復活の力があなたを救い、続けて救い、変え、続けて変え、癒し、続けて癒し、清くし、性別し、してくださるんです。ね、福音の力、福音の恵み、信仰に始まり、信仰に進ませる、は、ギリシャ語では、エクペスティオス、エスペスティンです。最初から最後まで信仰という意味で、それが基本です。パウロは、それを旧約聖書のハバカク2章4節で強調しています。そこから引用しています。義人は信仰によって現在形ですよ。生きる、常に。信仰で始まり、行いによって続くのではなく、信仰に始まり、信仰に続くんです。常に。キリスト者の全生涯が信仰、信じ合うことの土台によって継続されていくことを言っているのです。信仰によって始まり、行いによって進むのではなく、常に信仰によって進むのです。そして、行いがそこから溢れ出る実なのです。実践するんです。そうですよ。でも信仰の土台で、頼る心で、仰ぐ心で、あなたはどうでしょうか？私はするとき多いです。力んでいますか？ただ頑張って疲れていませんか？どうでしょうか？あなたも私も、すべての源である私たちの主イエスを常に信じ仰いで生きる必要があるのです。常に。彼が、イエス様が私たちの源です。主イエスが力、源、原動力とするのです。その御方を。そうすると主は、恵みから愛などの豊かな実をくださいます。真実な愛を実践するのです。実践するのです。恵みによって。ローマ書全体がキリスト中心、十字架中心、恵み中心であることを教えています。ローマ書12章1節見てください。ローマ書12章1節。ローマ書12章1節。パウロは、そういうわけですからと書いて、ローマ1章から11章のキリストの恵み深い福音を読者に振り返るようにと語っています。そういうわけですから。どういうわけですから？ね。兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、ローマ1章から11章、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。全身全霊を神に捧げることを促す前に、パウロは愛の道に歩むように語る前に、清くありなさいと教える前に、パウロは神の憐れみをまた繰り返し強調しています。ロイド・ジョンソンはそういうことを強調しました。日本語で言うと、急がば回れ。正しいことをしたい、愛のことをしたい、急がば回れ。まず福音に行くんです。 それが常にクリスチャンの生活なんです。頑張るのが先ではない。貧しを仰ぐこと、恵みを喜ぶこと、愛されたゆえに従う。急がば回れ。まず恵み。これが本当のキリスト教です。私たちの一番大きな罪はどうでしょうか？この福音を常に信じないことではないでしょうか？私はそうです。私の名前はダビデで愛されたものという意味ですけど、意外に神の愛を信じない時も多すぎる。十字架の愛が十二分にあっても、今その力が、その恵みが、及んでいることを信じない時が多すぎると私は思うのです。自分について。教会もそうだと思います。教会もそうです。神は愛なり、と書いてありますが、どこまでそれがあなたの心ぐーっと入っていますか？私の心に。感動するまで。踊るまで。有名なピューリタン、ジョン・オーエンはこう書きました。アウトラインにあると思いますが、あなたが父なる神に課す最大の悲しみと重荷、そして最大の不親切は、神があなたを愛しているということを信じないことである。最も尊敬してあるピューリタンは、私たちの背景にあるクリスチャンの一人なんです。神学者、牧師、ジョン・オーエン、イギリスの方です。こう書いてあります。もう一回言います。あなたが父なる神に課す最大の悲しみと重荷、そして最大の不親切は、神があなたを愛しているということを信じないことである。最大って言ってますよ。悲しみ、重荷。それです。よく考えてください。それに対して私が尊敬しているナビゲーターズのジェリー・ブリッジ氏は、こうコメントしてます。父なる神の最も大きな悲しみは、私たちが神の名を汚すはずべき罪を犯すことであると応援が語るのであろうと予想していたかもしれない。確かに罪は神を悲しませるが、応援は神の愛を疑うことはもっと神を悲しませると言っている。これ極めて大事です。もう一度言います。最後の応援のコメント。違う。ブリッジスのコメント。神の愛を疑うことはもっと神様を悲しませると言っている。あなたは神の愛に感動してますか？小畑進先生のメッセージ、最大寺キリスト教会でしたときに、法と息子の話しました。そして、小畑先生をこう言いました。最後に、神の愛に感動する。あなたは神の愛に感動していますか？私は、どうでしょうか？主の犠牲的な愛を信じるのです。新たに信じるのです。私もあなたも。私はこう思うのですが、今が危機の時代である。ある先生は明白であり、あると言いました。まあ、パンデミックのような危機にあるので、それは確かに危機ですが、それも、でもそれ以上に、日本の教会が危機で苦しんでいると、ある先生は言いました。香川の教会は苦しんでいます。私見てます。いろんな教会もあってます。この間、観音寺の教会来ました。また、水戸幼稚園を、苦しんでいますよ。苦しんでいます。あの教会もあの牧師も牧師の高齢化、病気、その他。引退した牧師、村瀬牧師はこう書きました。教会の福音伝道になくてはならないものは、彼は長老教会って言ったから、長老教会の教会の神下ではなく、アウトラインにありますかね。福音そのものの輝きではありませんか。福音そのものの輝き。 十字架と復活の福音はそれを聞く者に罪の許しと永遠の命、そして神の子とされる特権を与えます。この福音が率直に告げられ、受け入れられる礼拝は神の恵みへの感謝の応答として明るく楽しく愛と喜びに満ちています。それこそ救いを求める人々の必要に応えるものではないでしょうか。そうなのです。教会とクリスチャンの中で、心で、教会の群れの中で福音が輝くと外にも輝くのです。人々はその魅力に惹かれるのです。ですから、どうでしょうか。福音に生きようではありませんか。私の福音にする。あなたの福音にしてください。まず、何よりも、伝道する前にも、まず福音を自分に語ると。ある先生が言いました。まず自分に福音を語る。そしてでもまた隣人に伝えようではありませんか。数年前のことですが、ナビゲーターの有力なリーダー、先ほどのジェリー・ブリッジス氏がもう数百人ものクリスチャンの前で話していました。リーダーだったと思いますが、彼自身の福音に対する見方が、彼自身のクリスチャンとしての仕事を阻んでいたということを明らかにしました。彼はこう言いました。自分の人生を一本の線に表すことを考えてみてください。アウトラインにもこれがありますね。一番左側にある点をあなたが生まれた時としましょう。そして一番右側にあなたの死です。その真ん中にあなたがクリスチャンになったことを示す十字架を置いてみてください。生まれてから十字架までの間であなたに一番必要だったものを一言で言い表すと何でしょうか。そこにいたほとんどの人は福音であると答えました。彼は続けて言いました。それでは、十字架からあなたの死までの間で一番必要なものは何ですか。成長と答える人もいれば、多分聖霊と答えた人もいたでしょう。成果と答えた人もいると思います。彼はこう告白しました。以前の私でしたら、きっと皆さんに賛成したことでしょう。ナビゲーターとして私は多分、弟子訓練と答えたでしょう。しかし、今の私は、それは、福音であると答えます。福音。福音である。私の福音。初めから最後まで福音です。アウトラインにあると思いますが、スティーブン・チルダーズ博士はこう書きました。Good news. クリスチャンにとって素晴らしいニュースは、私たちの冷たく、かたくなな心のための神様の治療法があるということです。その治療法は、人の心を変える福音の力にあるのです。そしてその治療法は私たちの再生だけではなく、私たちがキリストの似姿に変えられることをも目的とします。そしてその目的はただ単に罪の許しを得させるだけではなく、私たちが神を真実に礼拝し、人々を愛する者へと変えるのです。家内と二人で車の中で話してましたが、福音はクリスチャンのすべての領域、教会、家庭、学校、会社、近所、娯楽、すべてに適用されるのです。贖いはすべてに適用されるのです。なぜなら、救い主は主、主、すべての主権者、王であるからです。私の 個人の聖書の時間から始まるのです。私の場合は朝です。で、妻に対する態度。エペソ5章25節、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。十字架が力の源でもあるし、でもまた模範でもあるのです。他も子供との接するとき、教会で奉仕するときも、仕事するときも、遊ぶときも、でも、プロテスタントとして私にとって大事な、このメッセージの分野も、神学校の元学長、ブライアン・チャペル氏がインタビューでこう答えました。アウトラインにあるでしょうか？覚えてませんが、福音中心、恵み中心、キリスト中心の説教が語られるべきだということです。恵み中心ということは、自分自身の生き方に焦点を当てて、罪悪感や自分の行いからではなく、これって極めて大事です。自分自身の生き方に焦点を当てて、罪悪感や自分の行いからではなく、神からの愛によって、私は清くなりたい。神からの愛によって、私は清くなりたいという願いを伝えることです。それは私の願いです。ジャンカの願いです。続けてこれ、彼はこう言ってます。神の愛を深く知ることによって、人は清くされるのです。恵みによる救いがわかることが必要です。自分の努力や行いではなく、神が愛してくださる。去っているという神の愛によって動機づけられた人は神が愛するように働きます。この恵みは聖書全体に表されているので、教会がこれを発見すれば新しい力になります。福音は神の力です。あなたに焦点が当たってるわけではないです。あなたの行いが中心ではないです。十字架です。贖い主です。キリスト教はまさにキリストです。そこからずれることは決してしてはならない。キリスト、キリスト、キリスト。福音は神の力で、それが誠に私たちを作り変えるのです。私の福音です。そしてあなたの福音です。家内に聞いてください。私はしばしば失敗します。落ち込む時もあるし、わがままな時もあるし、人を非難する時もあるのです。またその他、でも、福音はこの私さえも変えてくださっています。私でも。この愚かな小さな私でも。この私の福音はあなたの福音にもなってほしいのです。心から本当に新たに主イエスとその贖いの魅力を味わって喜ぶのです。これが私たちの希望です。あなたの行いではなく、キリストの御業です。福音によって続けて生かされるのです。そして、その福音を、その恵みを表し、伝えていくのです。お祈りしましょう。ローマ書16章、最後の方に、パウロが祈ります。25節から27節、16章の25節から27節。福音、私の福音とイエス・キリストの宣教に乗って、すなわち世々に渡って 長く隠されていたが今や現れて、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順のに導くためにあらゆる国々の人々に知らされた奥義の啓示によってあなた方を固く立たさせることができる方、福音によってイエス・キリストの宣教によってあなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって見栄えが常しえにありますように。アーメン。